復活節第三主日、復活したイエスが七人の弟子に現れる場面が朗読されました。続けてイエスがペトロに、私を愛しているかと問いかける場面も朗読されます。この二つの出来事は弟子たちに示すイエスの愛でつながりがあります。弟子たちに示すイエスの愛は同時に私たちに示すイエスの愛でもあります。連休中に大阪に行ってまいりました。旅路から大阪にいる子どもたちのもとに転出した人を訪ねることができました。教会にいる人の名前を挙げると、ふるさとの旅路を非常に懐かしがっておりました。この方から新都会館裏手の土地を長崎大司教区に寄進していただいた関係で、主任司祭が計画している事業の進み具合をかなり気にしておりました。自分の目の黒いうちに完成した姿を見せてほしいとお願いされ、もう少し元気でいてねとは答えたんですが、明言できなかったのが悔やまれました。もう一つの野球観戦は、地元阪神に帰り討ちに会いまして、ようやく帰りの飛行機の列に並んでテレビを見ているときに、この三連戦の最後だけ勝ちました。球場に行ったときに勝たんかいと思ったわけです。旅行中何か変わった様子はないか案内所から報告を受けましたが、新しく入れ替えた監視カメラでいろんなことが映っていたようです。以前はこの映像の確認は祭壇の裏手、神戸屋でしたが、今の様子を見るのには不十分でした。現在は映像を案内所でチェックしておりまして、その中に聖水を入れた貝殻に手をつけた人がこうグーパーグーパーしてですね、他の人に水かけをしている様子が映っていたそうです。聖水の意味を理解しない人の仕業とはいえ、残念だなと思いました。また朝ミサが終わってから案内の係の人が来るまでの静かな時間が狙い目と思ったのか、拝観時間が9時からと書かれているのに朝7時8時に扉を開けようとしている人たちも映っていました。新しいカメラは高性能です。鼻毛に白髪が混じっているのまでわかりますから、皆さんもご注意をお願いします。福音朗読は、弟子たちに示すイエスの愛が物語を理解する鍵だと思います。イエスの配慮が徒労に終わった昨晩の量を大量に変えます。イエスは弟子たちが虚しく量から帰ってきたことをご存知でした。弟子たちの無力感を喜びに変えることができるのは目に見える成果しかありません。この成果を彼らに与えてくれたのは弟子たちに対するイエスの愛だったのです。この場面、別の例えで考えてみましょう。家庭の中で親が子を見守るのは当然ですが、子供が目標になかなか到達できないとき、むやみに親が手を貸したりすれば、子供が味わった苦労を水の泡にしてしまいます。子供が体験する苦労を実りに変えてあげる、そのためにはじっと見守ることが何より親の果たすべきことです。それこそが親の子に対する 愛でしょう。ですからイエスは弟子たちがもう一度湖に網を入れるのを見守ります。彼らのロークがイエスの愛ある配慮によって実を結ぶことを学ばせるためです。イエスが望むなら魚を天から降らせることもできたでしょう。そうではなく、弟子たちの苦労、味わった無力感が無駄にはならないということを教えようとしたのです。イエスの愛がこれまでの苦労や無力感を豊かさに変えてくれると教えるのです。同じことはイエスがペトロに私を愛しているかと尋ねる場面にも当てはまります。先にイエスがペトロを愛してくださっているから、ペトロのイエスに対する愛は豊かに実るのです。ペトロの言葉とは裏腹に、イエスが十字架に貼り付けにされた時、ペトロはその場を離れてしまったのです。それもご存知の上で、イエスの愛がペトロの返事を豊かに実らせます。ペトロは最後には自らが殉教することでイエスへの愛を証明なさいました。これらをまとめて、イエスの差し出す食べ物を食べるとしたいと思います。弟子たちは食事をしながらイエスの愛を理解したからです。イエスの愛からあふれ出た食べ物、イエスの差し出す食べ物が弟子たちを作り変えていったからです。私たちもイエスの差し出す食べ物を食べるなら、イエスの真の弟子へと作り変えられていくでしょう。余談ですが、神が差し出す食べ物に関連して使徒言行録の次の箇所を思い出しました。ペトロが昼の祈りを唱えた時、幻を見て、そこに示された獣をほふって食べなさいと声がします。もちろんペトロは、主よ、とんでもないことですと、汚れたものは食べられませんと答えますが、さらに声がして次のように言われたのです。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。これは意味深い言葉で、単なる食事のことだけではありませんでした。使徒言行録は宣教活動の最初の頃の物語ですから、異邦人に対する宣教はまだ議論の途中だったわけです。ペトロは幻を見て、異邦人に対する宣教も神が差し出す食べ物であり、食べるべきだと理解したのです。弟子たちは常にイエスが差し出す食べ物で満たされ、豊かになっていきました。弟子たちが受け継いだ教会もイエスが差し出す食べ物で満たされ、豊かになっていくのです。私たちも復活の主に満たされて豊かになっていきたいものです。私たちにイエスが愛を持って与えてくださる食べ物は、ミサの聖体と宣教への派遣です。派遣は直接の食べ物ではありませんが、イエスが愛を持って与えてくださるものです。私たちが受け入れるなら、教会はさらに満たされ、豊かになっていきます。平戸地区にも新しく司祭が赴任してきました。新しく入られた山田教会の主任司祭とともに、ミサの聖体と宣教への派遣を私たちも受けて、さらに教会の民が豊かに満たされていきますように。